今週は教会の暦では受難週ですので、キリストの受難について一緒に今朝は学んでいきたいと思います。マタイの福音書の27章の32節をお開きください。神は私たちを愛し、ご自分の一人子イエス・キリストをこの地上にお遣わしになりました。イエス様は神が人となって来られたお方です。誰も誠の神をこの肉眼で見ることはできません。ただ一人子の神が父の懐におられたイエス様が父を表しにこの地上に来られたわけで、私たちを罪から救うためにイエス・キリストは人となって来られたわけです。そしてご自分が救い主である印を多くの奇跡をもって示されました。例えば目の見えないものが見え、足のなえたものが歩き、スワラーと不治の病である皮膚病であるものが清められ、耳の聞こえないものが聞こえるようになり、そして死人さえも生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられたわけです。旧約聖書によりますと、救い主がこの地上に来られた時にはそのようなことが行われる。現にイエス様がそれを示されたわけですね。そしてそれだけではなく、イエス様は権威ある教えによってご自分が確かに救い主であることを示されました。聖書に書かれている通り、キリストは罪を犯したことがありませんでした。その口に何の偽りも見出されませんでした。しかしこの方はご自分の民であるユダヤ人たちによって拒まれ、ついに十字架につけられてしまいます。イエス様は弟子の一人であったユダの裏切りによって捕らえられました。彼は罪のない方を引き渡したことを後で悔いて後悔して自害しました。ユダヤ人宗教指導者たちは一晩中違法な裁判を持ち、どうにかイエス様を死刑にしようと偽りの証言を求めましたが、何の証拠もつかめませんでした。それで彼らは夜が明けて正式な裁判を持ち、自分を神のことをした、そのような特進罪で総督ピラトに引き渡しました。ピラトはイエス様がユダヤ人たちの妬みによって引き渡されたことを知っていました。それで彼はどうにかイエス様を釈放したい、そのように考えて、祭りの時に囚人一人だけを赦免できるというユダヤ人の習慣慣習を知っていた彼は、バラバとイエスとどっちを釈放してほしいのか、そのように尋ねたわけですね。で、バラバは強盗殺人犯で捕らえられて牢に入れられていました。当然ピラトはイエス様が赦免されると期待してそのように聞いたわけですが、しかし彼らが選んだのは極悪人バラバであったわけですね。それでピラトは、ではイエスをどのようにしようか、そのように聞くと、彼らは一斉に十字架につけろ、そのように叫び、そして叫び続けたと聖書は書いてあります。しかも激しく叫び続けた、十字架につけろ。結局そのまま暴動になってしまうと、ピラトは自分の立場が危なくなるので、極悪人バラバは釈放されて、罪のないイエス様が鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、あざけられ、椿をかけられ、十字架につけられるために連れ出された。で、今日の聖書の箇所はその続きの部分で、27章の32節からですが、イエス様が十字架につけられる場面が書かれているところなんですね。イエス様はなぜ十字架につけられなければならなかったのでしょうか。そのことをテーマとして今朝は十字架の意味をまた再び私たちは思い出して一緒に学んでいきたいと思います。それでは32節から34節までをまず一緒に朗読したいと思います。マタイの福音書27章の32節から一緒にどうぞ、はい。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴタというところ、 ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。ユダヤには大きな祭りが年に3度ほどあるわけですが、その中で最も大きいのが杉越の祭りです。で、歴史家ヨセフスによりますと、この杉越の祭りには200万人もの人々が集まってきたようですね。その祭りに来てた大勢の人々の見てる前を十字架を背負った囚人が歩いていくわけです。で、これはローマに反抗するとどのような目に遭うのか、そのような見せしめもあったわけです。で、十字架刑は一般的に当時はどのようにされていくかというと、処刑される本人が十字架の横木の方を背負って刑場まで行かなければならなかったようです。で、縦の棒っていうのはすでに刑場に置かれていたようで、まあ横木だけでもかなりの重さがあったわけです。で、イエス様はその木を担がされるわけで、当然昨晩から一睡もしないで不当な裁判の中で何度も鞭打たれて、体力はもう限界に達していたわけですよね。もう何度もよろめいて倒れたことでしょう。もはや十字架を背負う体力などイエス様には残ってなかったわけです。そこでローマ兵たちは32節見ると、シモンというクレネ人、彼にイエス様の十字架を無理やりに背負わせたっていうことです。33節のゴルゴタっていうのはギリシャ語でドクロ、頭蓋骨という意味があります。よく言われるのはそこが処刑場であったからそのように呼ばれるようになったとも、またその丘の形がドクロの形に似ていたからだとも言われています。まあ、当時のユダヤ人たちは骨のあるところを歩かない、避けていたので後者の方ではないかと言われているわけですが、このゴルゴタっていうのはラテン語でカルバリア、そして英語になるとカルバリと広く使われるようになったわけです。で、ローマ兵は当時の習慣で苦味を混ぜたブドウ酒をイエス様に飲ませようとしました。これは詩編の69編の21節を思い出させる記事ですね。そこにはこう書かれています。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時に酢を飲ませたと詩編に書かれています。この苦味を混ぜたブドウ酒は今でいう麻酔薬のようなものですね。痛みを和らげるためのもつ薬を混ぜたブドウ酒であったわけです。彼らはそれをイエス様に飲ませようとするわけですが、しかしイエス様はそれを拒まれるわけです。完全に意識がある状態でイエス様は全ての痛みを十字架の上で味わわれました。35節、こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。十字架の刑は非常に恐ろしく残虐なものでした。まず両手首のくぼみに大きな釘が打ち込まれました。手のひらだと体を支えられないからです。それから両足を揃え、かかとの骨の上に大きな釘が一本打ち込まれました。そしてロープを使って十字架を引っ張り、あらかじめ掘られた穴に立てられ、その瞬間全体重が両手の釘にかかって想像を絶するものすごい激痛が走るわけで、これが当時の一般的な十字架刑のやり方であったようです。しかしイエス様はここで、聖書はただ単に一言しか書いてないわけですね。35節にこうしてイエスを十字架につけてから、 イエス様を十字架につけられた、その一言しか書いてない。十字架はこれクライマックスです。皆さん、もし映画にしようとするならば、クライマックスをただ一言で終わるっていうことは映画においては考えられないことですよね。もうそのシーンを本当にことこと細かに描写するしていくわけじゃないですか。十字架に向かうシーンと、そして釘打たれるシーンがこのクローズアップされて、手首が映されて、そこに大きな釘、そしてハンマーの鳴る音がそこでされて、効果的な BGM が流されて、そして苦痛に歪むその主人公の顔が映される。で、感情に訴えるような、そのような盛り上げ方を映画においてはするわけですけど、聖書はそのようなドラマチックな描写をしてないわけです。ただ一言、イエスは十字架につけられた。イエスは十字架につけられた。まあ、当時の人々は十字架の描写をしなくても、それはもう十分、十字架刑がどんなに恐ろしくむごいものであるのかを知ってたわけですよね。そして何よりも肉体の苦痛よりも、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死なれた。罪の身代わりとして死なれた。その霊的な意味、霊的な事実が大切であるから、一言で、その一言の中にものすごい真理が含まれているわけですよね。イエスは十字架につけられた。また聖書は人間がどんなに悪に満ちたものであるかを教えているわけで、十字架の元ではローマ兵たちが何をしているかというと、彼らはくじを引いてイエス様の着物を分けていたということ。ヨハネの19章によると、それは上から下まで縫い目のない一枚織の着物であった、高価なものであったようです。おそらく裕福な人がイエス様に捧げたものであったかもしれませんね。で、彼らはそのくじを引いて、この最後の下着を誰がもらうのか、それをやっていたということです。で、これは詩編の22編の18編の預言の成就でした。詩編の22編というのはメシア預言が書かれているところですね。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。そのように予言している通りに、ローマ兵たちがそのことを十字架の下でやっていた。37節、またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。イエス様は十字架につけられました。そしてその罪状書きは頭の上に、十字架の上に掲げられて、そこにはこれはユダヤ人の王であると書かれた。他の福音書を見ると、祭司長たちは自分でそう言ってるんだ、そのように書くようにとピラトに要求するわけですが、ピラトはそれを拒否したわけです。で、ここにあるように、罪状書きは「これはユダヤ人の王だ」、ヘブル語、ラテン語、3つの言語で書かれたよ。ヘブル語はユダヤ人のため、ラテン語はローマ人のため、そしてギリシャ語は当時の標準語、共通語でありましたので、すべての人のために書かれました。ピラトはユダヤ人のたちへの皮肉のために、その目的で書いたわけですが、彼は知らずに真理を証言することになったわけです。イエス・キリストはユダヤ人をはじめ、すべての時代のすべての人のために十字架に つけられたのです。またイエス様はここで二人の強盗と一緒に十字架につけられたと書かれています。一人は右、一人は左でした。彼らはもう明らかに犯罪者でした。で、十字架刑っていうのは当時の凶悪犯、殺人者しかつけられない刑であり、イエス様はピラトが3度も私はこの人に罪を認めませんと彼が判断したように正しい方であったわけです。しかし罪人と一緒にイエス・キリストは十字架につけられた。イザヤ書の53章の12節の成就ですね。そこにはこう書かれています。キリストは背いた人たちと共に数えられた。どうぞ今週イザヤ書の53章を皆さん読んでください。聖書のちょうど真ん中あたりです。彼はイエス・キリストから約700年前の預言者でしたが、もうあたかも目の前でイエス・キリストの十字架の場面を見ているかのように、もう細かくそれが描写されているわけなんです。イザヤ書53章今週どうぞお読みください。39節、道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから。44節、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。ここにはイエス様が3種類の人々からあざけられることが書かれています。まず道を行く人々です。彼らは頭を振りながらイエス様を罵っていました。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。確かにイエス様はそのようにおっしゃったわけで、それは復活のことを言われたわけですね。彼らはそれを皮肉って、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。今度は祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエス様をあざけって言ったって。彼は他人を救った、しかし自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから、そのようにあざけて言う。さらに十字架につけられた強盗までも罵りました。これも詩編の22編の成就なんですね。ここちょっと開きましょうか。聖書の真ん中ら辺ですね。詩編が出てきます。そこの22編はメシア預言と言われる詩編ですね。22編の7節にこう予言されているんですね。924ページ、聖書の約真ん中を開くと詩編が出てきて、そこの22編の7節にこう書かれているんですね。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。その通りに、十字架のイエス様を見て、そこを歩いていた人たちは頭を振りながらそのように、たわけですね。そして8節見ると、主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから、そのように祭司長たち、律法学者たち、長老たちが一緒になってあざけっていることがここにあらかじめ予言されているわけですね。これが神の愛に対する人間の応答です。しかしそれでもイエス様は罵られても罵り返すことをなさいませんでした。ただ黙って苦しみに耐えられました。十字架は神の愛の表れです。 と同時に十字架は人間の醜い姿を表すものでもあるわけですね。で、彼らはもし神の子なら十字架から降りてこい、そのように言ったわけですが、本当に彼らが言う通りにイエス様が自分を救うために十字架から降りてきたらどうなるんでしょうか。私たちの救いはありませんね。依然として私たちは罪が残ったままとなるわけです。しかしそれは神の御心ではありませんでした。それでイエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。ルカの23章の34節です。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。この祈りを聞いて両サイドに二人の強盗がいたわけですが、彼らの反応は対照的でしたね。犯罪人の一人は、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと悪行を彼は言うわけです。ところがもう一人の犯罪人は彼をたしなめてこう言うんですね。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、当然の報いを私たちは受けている、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ、この方は悪いことは何もしなかった。そして彼はこう言うんですね。イエス様に対して、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエス様、私を思い出してください。彼は人生最後の自分のしでかした罪の報いを受けて今息を引き取ろうとするその瞬間に、イエス様の取りなしの祈りを聞いて彼は自分の罪をはっきりと示されて罪を悔い改めるわけです。そして私を思い出してください。イエス様は彼に言われました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。素晴らしい福音の言葉を彼は最後の瞬間に耳にしてこの地上を去っていくわけですね。45節、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。マルコの福音書の15章の25節によりますと、イエス様は朝の9時に十字架につけられたと書かれています。朝の9時に十字架につけられ、そして正午頃から午後の3時頃まで全地が真っ暗になったと書かれています。ルカの23の45節には、太陽は光を失っていたとも書かれています。太陽が光を失っていた。今日も曇り空で太陽の光が差してこないんですが、こういういわゆる天気の話をしているわけではなく、全地が真っ暗になった。ただ真っ暗になったというより、神の裁きが下ったことを象徴するような真っ暗な闇であった。 神の裁きが下る。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架につけられたと聖書は教えています。本来は私たちが自分の罪のゆえに神の裁き、神の怒りを受けなければならないのをイエス・キリストが十字架の上で神の怒りを受けてくださいました。そして午後の3時頃イエス様大声で叫ばれました。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見せになったのですか。神の御子であるイエス様が神に見捨てられたとはどういう意味でしょうか。我が神我が神どうして私をお見せになったのですか。本来は私たちが自分の罪のように永遠に神から見捨てられなければならないものでした。当然です。これ罪があるわけです。しかしイエス様が私たちのすべての罪を、私たちだけではない全人類のすべての罪を負ってくださいました。ペテロはそのことをこう言っています。第一ペテロの2章の24節、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。キリストは自分から十字架の上で私たちの、あなたの、私の罪をその身に負われたっていうふうに聖書は書いてある。さらにイザヤの53章、先ほど紹介したところ、そこの6節にはこう書かれています。主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと書かれています。父なる神は私たちのすべての咎を彼に、イエス・キリストに負わせたということ。父なる神は清いお方です。罪を受け入れることはできません。罪をご覧になることはできません。ハバクの1章の13節にはこう書かれているんですね。あなたの目はあまり清くて悪を見ずと書かれている。神様の目はあまりにも清くて悪を見ることができない、罪を見ることができない。ですから父なる神は罪となったイエス様をご覧になることはできなかった。全地は真っ暗になる。それはちょうど私たちの罪がイエス・キリストに負わされて、罪のない方が罪人になったのではなく、罪のない方が私たちのすべての罪を負って罪となってくださった。私たちのすべての罪がキリストに負わされたということを神ご自身が証言しておられるわけですよね。本来私たちが持ってたものをキリストに全部負わしてくださった。全人類のすべての罪がイエス・キリストに負わされ、神の裁きが、神の御怒りが十字架の上で下されました。47節、するとそれを聞いて立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちをエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。イエス様が我が神我が神エリエリ、そのように言うと十字架の周りにいる人々はその叫び声を間違えたようですね。エリエリというのをエリアエリア、あの旧約聖書の預言者、彼が助けに来るのかどうなのかを見ることにしようと言ったわけですが、その時50節見ると、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が 避けた。イエス様はもう一度大声で叫んだと書かれています。何と叫ばれたんでしょうか。ヨハネの福音書の19章の30節にはイエス様は完了したと言われたと書かれています。完了した、すべては終わった。これはギリシャ語でテテレスタイ、勝利の宣言をイエス様はなさった。私たちが自分の罪を支払わなければならない、その罪の支払いをイエス・キリストが代わりにすべて支払い済みだという、これがテテレスタイ、完了したという。その後イエス様は大声で叫んで、父よ我が霊を見てに委ねます。ルカの23の46節にはそのように言われて息を引き取られたと書かれています。イエス様は宗教指導者たちの妬みによってローマ兵に引き渡され、十字架につけられました。しかし実際は彼らに殺されたのではなく、自らの意思で十字架で命を捨てられたんですね。このことをイエス様はヨハネの10章、ここちょっと開いて確認しましょうか。ヨハネの福音書を開いてもらえますでしょうか。福音書は4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの10章。私は良い羊飼いです、良い牧者です、そのような話をなさるのがヨハネの10章のところですが、そこの10章の18節イエス様はこのようにおっしゃるんですね。199ページです。ヨハネの10章の18節、一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私はそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。誰も私から命を取った者はいません。イエス・キリストから命を取った者はないってこと。私がイエス・キリストが自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、またそれをもう一度得る権威があります。イエス様が十字架で死なれたのは自らの意思であり、自らの命を、私たちの命を救うために、罪から救うためにイエス様は十字架で死なれたという、これが神様が私たちを罪から救うご計画であったという。神は私たちのすべての罪をキリストに負わせてくださいました。イエス様があなたの、私のすべての罪を全部負ってくださった。そして十字架の上で、あなたが、私が裁かれなければいけないのをキリストが代わりに裁きを受けてくださるわけです。神の御怒りを受けてくださった。私たちのこの罪の贖い、罪の支払いはイエス様の十字架の死によって完了したということなんです。ですからヨハネの19章でイエス様は30節で完了した、テテレスタイ、何か支払ってないものがあるんでしょうか。そういうことはないという。罪のないイエス・キリストが全てを支払った、支払い済みであるという。もはやあなたはですから罪に定められることはないわけです。これが神が私たち人類を罪から救うために備えられた唯一の救いの道なんです。この方以外に、イエス・キリスト以外に、この天下に私たちを救える名はどこにも誰にも与えられていないわけで、これが神の福音です。ですからこの福音を聞いてキリストを信じる者は誰でも救われるわけです。そしてキリストによって私たちは神の恵みの御座に大胆に近づけるようにされたことが、この51節を先ほどのところを見ると、この神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書かれています。 この神殿の幕っていうのは神殿の聖所と聖所とを分ける幕であったわけですね。この幕が上から下まで引き裂かれた。聖所は神の臨在する場所でした。年に一度だけ大祭司だけしか入ることが許されない場所、その神殿の幕を神の指が上から下へと引き裂いてくださったという。これは神と人との和解が成立したこと、罪が壁がすべて取り除かれたことを象徴的に示すものですね。ヘブルの10章の19節にはこう書かれているんですね。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。このように聖書は、私たち一人一人はキリストの名によって恵みの御座に大胆に近づけるようにされたと言ってます。ですから私たちは日々大胆に主の前に近づいていきましょう。恵みの御座なんです。もうあなたの罪を責めるものは何もないわけで、イエスキリストによってあなたの全ての罪は許されたわけです。今週はキリストの受難週です。イエス様はユダヤ人たちの妬みによってローマ兵の手によって十字架につけられました。しかし先ほど述べたように、彼らに殺されたのではなく、自ら十字架の上で命を捨てられたわけです。十字架は神が私たちを罪から救うための神のご計画でした。第二コリントの5章の21節には、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。イエス様は罪を知らない方でした。その方は私たちの代わりに罪とされたと言っています。なぜでしょうか。それは私たちがこの方にあって神の義となるためであると書かれています。私たちは自分の犯した罪のゆえに神の前に有罪が確定していました。みなそうですね。律法によってそれも明らかにされているわけです。誰も正しい人は神の前にいないわけです。 100% 正しい人などどこにもいないわけです。言葉において思いにおいて行動において私たち多くの過ちを犯したものです。しかし神は私たちを憐れんでくださいました。私たちを愛してご自分の御子をこの地上に使わせてくださいました。そして御子イエスキリストに私たちのすべての罪を負わせ、私たちの罪の身代わりとして十字架の上でその裁きを下されたわけで、それは私たちがこの方を信じて神の前に義とされる、義と認められる、正しいものとされるためであるということです。ですから御子を信じた者はもはや裁きを受けることがなく、すでに永遠の命を持っているんです。有名なヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は御子を十字架にかけるほどにあなたのことを、私のことを、私たちのことを愛してくださいました。これほどの愛がどこにあるんでしょうか。あなたはこの神の愛を受け取ったでしょうか。どうぞまだの方は今朝この神の愛を受け取ってください。難しいことはありません。教会に何度も足を運んで聖書を全部理解しないと信仰を持てないということではないんです。私も罪人です。救いが必要です。イエスキリストが私の罪のために十字架に つけられたことを私も信じます。イエス様を救い主、主として信じるなら、あなたも今朝神の子とされ、永遠の命を受けることができるんです。どうぞ信じてください。またすでに神の愛を受け取ったクリスチャンの皆さん、この神の愛に私たちはしっかりととどまり続けましょう。信仰を持って全てがスムーズということはありません。いろんな問題が起こります。家庭において、職場において、学校において、私たちはこの世に生きている間ずっと問題の中を歩むわけです。しかしそれがあるからといって神の愛をからあなたを引き離すものはありません。最後にローマの8章を開いて終わりましょうか。パウロはローマの8章の33節でこのように出ます。使徒の次がローマの手紙です。ローマの手紙の8章の33節に、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。302ページです。8章の33節、神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。35、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。勘なんですか。悪魔はいろんな問題を私たちの生活に持ってきますけど、これが私たちをキリストの愛から離すんですか。苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、着物がないことですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。私たちの生活の中にはたくさんの問題が起こってきますが、それらのことを私たちをキリストの愛から離すんでしょうか。そうではないわけですね。33節一緒に読みましょうか、はい、しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。失礼しました、37節でしたね。今33って言ったように思いました。37です。もう一度読みましょうか、はい、しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。38、私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも、39、高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これがパウロの確信であり、私たちの確信ですね。どんな被造物も、どんなことも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないということ。神の愛から引き離すことはできない。今週はキリストの受難週です。神がどれほどあなたのことを愛しておられるのか、神様私に見せてください。もう私たちに神の愛をはっきりと示されたわけ。十字架のキリストによって神の愛はあなたに、私にはっきりと示されたわけで、神は一人子、たった一人子、切っても切り離せない、世の初めから共におられた方、罪のない方、神の一人子を与えるほどにあなたのことを愛しておられる。あなたは神に愛されたものであるという、このことを私たちはこの受難週に覚えながら、神の愛を感謝しながら日々の生活を送りましょう。主に感謝します。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛がはっきりと私たちに示されたことをありがとうございます。私たちは自分の罪のように神の裁きに身怒りになって当然なものでした。律法によってそのことは明らかにされ、誰もそれを否定することはできない。すべての人はあなたの前に罪を犯して、あなたからの栄誉を得る人は誰もいません。しかしあなたが律法とは別に、また律法によって明かしされて、 あなたの良い知らせが伝えられ、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちのすべての罪があなたの前に許されて、今はキリストによって私たちはあなたの恵みの御座に大胆に近づくものとされた、この特権を覚えて感謝します。どうぞ私たちがこのあなたの愛をいつも覚えて生活できますように。キリストイエスにある神の愛から引き離すものは何もないことを感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。